そう、だから今、超携帯電話の会社だからさ、
うん。
面食らうよ、なんか。
うん。
ゲーム作るってパクることだからさ、
うん。
そういう人たちと仕事したことなかったから。
もうな、意識が違う。
意識っていうより価値観だよね。価値観が全く違うから。で、もうなんか、もう単純にっていうか、俺からしたら単純なんだけど、
うん。
働いてる人からしたら、やっぱりその、パラダイムシフトまだ理解できてないから。
どういうパラダイムシフト？
要するにもうパクってるだけじゃ、
うん。
ついていけなくなったっていうか、
うん。
なんか、俺が、その一番、その上の CEO の人と話して、
うん。
まあ、俺が感じたこと話して、
うん。ま
あ、それを確認したんだけど、だんだん今売れてるゲームをただパクるだけじゃもう、ついていけなくなってきて、
うん。
例えばなんだっけ、クラッシュオブクランズとかさ、
うん。
まあ、有名な一番売れてるゲームとかをパクっても、
うん。
もうパクれなくなったんだよね、単純に。
うん、
ゲームの要素が、大化して複雑化してきて。
うん、
っていうことに気づいたんだって。
うん、
俺が入る前に、クラッシュオブクランズをパクろうとして失敗してんだって。
うん、
で、気づいて、
うん、
あ、もうパクれないんだって。
うん、
このままじゃ。
うん、
だから、パクるにしろ、パクらないにしろ、きちんとゲームが、理解できないといけないんだっていう風になって、それで、その、まあ、なんかこう、ぼんやりした言葉だけど、ゲームをちゃんと作れる人が必要なんだっていう。でもなんかもう、全然、その、でも、それを多分、共有まだできて、ってないんだよね。
あ、
なんかさ、まださ、今度の人はさ、そういう仕事をまだしてるからさ、サービス全部打ち切ったわけじゃないから。ただ、その社内でそういう作ろうと、その、クラッシュオブクランズ、ちょっと RTS っぽい要素がある、複雑なシティビルダー、バレルそのね、街を作る系のゲーム。をパクろうとしてできなかったチームの人たちは多分、うっすらは分かってると思うんだけど、それ以外の人はね、未だにその、今、元あるゲームを研究して、うん、一番少ないコストで一番よく作って、うん、それで元あるゲームより売り上げてるっていうことを今でもやってるからさ。
うん、
だからその人たちも、まあ、理解しようもないと思うし、
そういう似たようなゲームは、どんぐらい売れるもんなの？売れたもんなの？
めちゃ売れる。
めちゃ売れんの？
まあ、少なくても月商日本円で1億以上だし。
結構そういう会社はいっぱいあんの？
昔はもっといっぱいあったけど、今だいぶ減ったよね。だんだんグラフィックとかも、iPhone 5とか iPad とかに対応する
から。そうか。だんだん今でも残ってる会社だから、まあそこそこ、そういうので成功して、これから、やっぱパラダイムシフトっていう
か。そう、だから、そうそう。でもそこをちゃんとなんていうの見抜いてっていうかさ。なんでさ、失敗して学んで、もう全然違う方向性だからさ、ゲームをゼロから、まあゼロからって言ってもまあ本当の意味でゼロってない、ありえないけど、要するに、ちゃんとオリジナルで、まずゲームとして面白いもの、を作ろうっていう、考え方でゲームを作るっていうのは初めてだし、
確かに。
はっきり言
った。それで売れるかどうかっていうのもまた別問題な感じも、なんか、面白いゲームが売れるかっていうのが、なかなか、特に携帯とかだと、直接結びつくのかどうか。
そう、だからそれは多分全く別問題で、 別に研究してる人がいる。
うーん。
でも、今までっていうのは、その、このビジネスモデルっていうかさ、この課金モデルが熱いってなったら、
うん、
じゃあそれに一番いい側は何だって言って、
うん、
ヒットしてるゲームから引っ張ってきて、
うん、
っていう作り方だったから、
うん、
そういう作り方ではないと。
うん、
あでも、
じゃあ、まあ面白いゲームというか、売れるモデルを新しく作り出せる。
まあそういうことだと、ね、紙くだけは、
うん。
やっぱりフリートゥープレイだから、
うん、
どんなに面白くても、
うん、
それが、その、お金の払いに結びつかなかったら、やっぱりダメだから、
うん、
それの専門家がいっぱいいるから、
うん
だから、まあ、俺は、そのゲームが面白いっていうところに責任を持つ人として雇われたんだけど。
うん、いや、しかしなんか僕もさ、全然、面白いって言われてるゲームとかも、うん、買ってもやる気になんないし。どうすりゃいいんだっていう感じなんだけど。
はい、
でも、プリズムアーキテクトは、ネットの知り合いが買って、で配信しててさ、
うんうんうん、
それ見てたらさ、まあ刑務所を作ってってさ、まあいろいろうまくいってる部分もあったり、失敗して囚人が暴れてる部分もあったりしてて、なんかそういうのをさ、ダラダラって見てたらさ、なんかムクムクと、いや自分だったらここ操作して、これを、この設備をここに作りたいってさ、画面自体はさ、ゲームのプレイ画面でさ、そのままもうゲームやってるのと変わんない画面が流れてんだけどさ、とにかく自分で操作したいって思うようになって、
うん、
結局買ってプレイしたんだよね。うん、なんかそこが結構、ああ、なんか結構今時だなって思ってさ、配信を見て、そこから買うに至った自分の行動を買ってプレイするに至った。
うん、
買うこと自体はね、まあ今時なんかもうセールとかあればとりあえず買っとけって感じなんだけどさ、なかなかプレイ、新しいゲームプレイに至るっていうのなかなかなくてさ。
うんうん、うん。
ゲームやろうって時にさ、まず今までやったゲームの中で面白かったやつの設定をちょっと変えて、あれで遊ぼうみたいな感じでゲームしたりはするんだけどさ、ほんとなんか新しいゲームに手が出せないんだよね。
うん。
めんどくさくてめんどく
さくて。それがわかる。
うん。
全然さ、俺も全然もう新しいのやってないし。携帯ですらさ、もうやる気がなかなか起きないから。
ね
え。売れたっていうかなんかすごいって言われてるだけでもやらないけど、
うん。
すごいって言われてる上に、その、特定のこの人が褒めてたからやるとかさ。
うん。
そういうつもりでダウンロードするんだけど、
うん。
お金出してね。
うん。
でも、やらないんだよね。
ね
え。アイコンをクリックするとさ、
うん、
チュートリアルとかが始まるわけじゃん、
うん、
それがあるんだなって思うともうできない。だから。
もうね、授業みたいな。
モニュメントバレー、
うん、
モニュメントバレーって、なんか騙し絵みたいなさ、目の錯覚を利用したさ。
モニュメントバレーだっけあれ。あれ、違うタイトルじゃなかったっけ。
モニュメントバレーって書いてある
よ。
モニュメントバレーは、なんか、うん、頭に三角帽をかぶった人。
あー、モニ
ュ。がアイコンになってて。
うん。
なんだっけこの絵ので有名な作者ってなんだっけな。
あ、エッシャ
ー？あ、エッシャー。そうそうそう。エッシャー
の騙し絵みたいな。
そうそうそうそうそう。それの、その一部を、回転できて、ローテードで、
うん、
ローテードすると、その騙し絵が別な方向、なんていうの？
ああ、そうそう。
騙し絵の一部を、こう、合わして、別の部品の部分とくっつけると、違うルートになるみたいなさ。
うん。うん、そう、だからこれさ、グラフィックもさ、すごいスタイリッシュだしさ、
うん、
システムもさ、まあ、わかる。面白そうだってわかるけどさ。
うん。
これも、やるに至らなかったんだよね。なんかもう見てさ、あ、パズルかって思って、じゃあ、いいやって。
そうそう。4ドルか5ドルぐらいで買って、
うん。
買 な一応。でも、
ね、でもこれさ、だから5年とか10年前とかだったらさ、確実に飛びついてやってたやつだなと思ってさ、でも今じゃやらないよなと思って。
河村くんに見せるためにさ、初めて起動してさ。
ああ。河村くんはどう受け止めたの？
ああ、よくできてる、とは。それで、ケロブラスターも、買って、ダウンロードして、うん、で、まだやってなくて。
僕もその、そう、洞窟物語の時はさ、すごいやったけどさ、なんかもう、うん、ああいうのいい、メトロイドバニアって言うんだっけ？メトロイドっぽいやつ、2D で行くの、うん。もうやっぱもうそのジャンルってだけでもう、やる気になんなくて。
うん、ケロブラスターシューティングなんでしょ？
だからメトロイドバニア。
あ、そうなの？
じゃないの？洞窟物語、基本洞窟物語でしょ？違うの？
それは知らなかった。いや、どんなゲームかも俺だから、事前に。知らない
って。あれ、洞窟物語って無料、インディー、日本のインディーで作った人の最新作だから、
そうそうそう、
話題になってるけど。
そう。あ、そうなんだ。洞窟物語みたいな。
あ、わかんない。僕も画面見ただけで、動画は見てないけどさ。でも基本そうじゃないの。2D の横から見た絵で、ダンジョンを進んでく、じゃないのかな。
まだ立ち上げてみた。
どっちもやってない人が憶測で語ってる。
あ、でもそうだね。
そうだよね。やっぱなんかもうさ、もう 2D プラットフォーマーってさ、腐るほどあるってさ。
あ、そうだね。あ、そうだ。そういうゲームだよ。
うん。
左右に動いて、
うん。
で、スワイプした方向、左右上、
うん、
スワイプした方向に打ち続けてる。当たり判定を出し続けてて、
うん、
一回上に向かってスワイプすれば、
うん、
上に向かって打ってて、
なるほど。
で、左に向かってスワイプすると、
うん、
左に向かって打ち続けてて、
はいはいはい、
左隅に左右に動けるボタンがあって、
うん、
で、右端にジャンプボタンがあって、
うん、
左右の移動とジャンプと攻撃方向を座って決めるって
感じ、うん。はいはいはい。
あ、一応あれはね、画面のどこスワイプしてもいいわけじゃなくて、そのシュートボタンをスワイプするんだ。
へぇー。シュートボタンはどこに配置されてるの？
ジャンプボタンの左側。
へ
ぇー。だから画面で言えば、右下の隅にジャンプボタンがあって、
うん、
ジャンプボタンの左隣。
うん。ファミコンで言うと、B ボタン。
B ボタン。うん、B ボタン。で、上に乗るのはどうする？
上はスティックの上でいいんじゃないの？
スティックの上はない。左右しかない。
あ、そうなんだ。あ、じゃあ、うん、上の。
ジャンプをしっぱなしだ。
へぇ。
ジャンプをしっぱなしにしてると、
うん。
はしごを登れる。
あー。下るのはあんのか？ジャンプ押しで、はしごから離れるのか
な？あのね、はしごの下りはないね。
ない。
うん。ジャンプ、はしご登ってる間はジャンプ離せば下るけど、登りきっちゃう。
あ、そういうこと。
もう落ちなきゃ、
はいはい、
どっか隙間から落ちないと落ちれない気がする。なんか、たけしの挑戦状の最初みたいに、今、オフィスの中で、基本的な階段と、敵が何匹かいて、
うん、しっかりチュートリアルやらされてんじゃん。
今、いや、別に何も言われてないよ。もう今。
でもチュートリアルでしょ？
まあね。でもテキストは一切出ない。ただ敵を倒し、じゃあ敵を全滅させたら、始まった、
うん。
ゲーム。スタートゲームっていうボタンがある。難易度、あ、じゃあ、セーブデータ選ぶためになって。っていうとこがいい。そうね、だからこれは探索ゲーっぽいわ。シューティング、じゃあ、俺の想像してたのは、なんか、強制スクロールのカエルが弾を撃つシューティング、ちょっと思ってたんだけど。全然違った。 あと、ダンジョンキーパーオンラインっていうか、ダンジョンキーパーの iOS 版
あれ、課金がひどいっていう話じゃなかったっけ、
まあ、噂だけね。噂だけ聞いたけど、でも実際はダウンロードしただけでやってないから。あと、口先番長結構やったわ。
ああ、なんか、ツイッターでやった。
うん。今ね、多分半分超えたんじゃないかな、これ。でもさ、これしりとりだから、
うん、
俺はものすごい、
うん、
すごいと思うの。この、自分のさ、スキルが、ものすごい影響するから、
うん、はいはいはい。
でも、だから、それってすごいさ、チャレンジなゲームっていうかさ、人を選ぶからさ、ランダム要素が全然、
うん、
まあ、なくはないか。ランダム要素あるな。なんかさ、もう、しりとりできるさ、
うん、
文字が、50音全部じゃないから、うん、50音が3分の1ぐらい切り取られてて、
う
ん、次に、あ行は、うん、あ、いいしかないとかさ、か行は書きくき語全部あるとかさ、
うん、
そういう風に出てきて、その中で自分を相手にしりとりする
の。ああ、自分で全部言ってくの？
そうそうそう。そう、自分のターンが来たら、
うん、
自分のターンというかその、しりとりの、しりとりをやるシーンと、
うん、
その結果を見るシーンに分かれて、大きく言って。
へ
え。で、しりとりをやるシーンっていうか、しりとりをやるターンになったら、
うん、
制限時間内に、ひたすら自分でしりとりをするのね。ただ、その、できる文字が限られてるから、
うん、
何かける何かな。5×5 か6×6 か。だから限られてるから、
うん、
まあ、簡単にはいかないわけ。
まあ、文字ピッタンも同じようになんか、まず、ワードが使える文字があって、それを、うん、使って埋めてくるんだった。まあ、しりとりだから先頭の文字だけってことか。
うん。ちょっと似てるかもね。
うん。そう、
先頭の文字だけ埋まってて、そうそう。あとを自分で埋めて、決定ってすると、
うん、
また文字がシャッフルされて、新しい、
うん、
まあ、文字がもらえるんだけど。
うん、
で、キープして、やり直しっていうのが、5回くらいできんのね。あ、その、なんか、魚っていうんでさ、サーカーまで入れて、名がないとするじゃん。
うん。
したら、サーカーまで入れてシャッフルすれば、
うん、
シャッフルボタンがあるのね。
うん。
それが、毎回、先頭につき5回使えるのかな。ただで。
うん。
だから、サーカーまでキープして、シャッフルして、名が来るまで引くとかさ。
はいはい。
そういうのもできる。
で、
長ければ長いほど、
うん。
記憶が高い。
で、
そのしりとりをさ、5回とか6回とかも続けたら、うん、制限時間が来て、
うん、
次はその結果を見るシーンになって、
うん、
で自分で、その、答えたやつと、相手がまあ、CPU がランダムで作ったやつ、
うん、
が、交互にじゃないんだよ、それ。答えた順にだから、まあまあ、順番はいいんだけど、まあ要するになんとなく交互にさ、
うん。
しりとりをお互いしてって、
うん。
ただ相手のに自分が反応するんじゃなくて、やっぱり相手は相手で自分で作ってて、
自分は自分で。なんかそこのとこはいまいちよくわかんないんだけど、まあ、そんなに説明を聞く気もしないっていうか。何なんだろう、なんか、しりとりをしたとこで、何になるのっていう、とこなんだよね。っていうかまあ、しりとりゲームに限んないんだけど。
そうそう。だからなんか遊び、楽しみ方としては、
うん、
10文字が最大なのね。
うん。
あ、10文字の一番、
うん。
攻撃力の高い、
うん。
単語を探すゲームみたいになってる。最後。うん、俺はなんかそこまでまだ行ってなくて、
うん、
その、とにかくしりとりを繋いで、相手にダメージを与えるゲームでまだ終わってんだけど、
うん、
から先に行くと、どうやら、
うん、
その10文字で、10文字の単語で、ダフ音がつくと、攻撃力が高い、ね。
はいはい。
かつ、繰り返しが少ないと、
うん、
攻撃力が上がるのね。
うーん、
文字の繰り返しが多いと、
はい、
同じ文字が使えるからさ。
なるほどね。そういうやり込みがある、ね。
そうそう、ある、うん。でも、すごくさ、スキルに入る、うん。
まあ自分の引き出しを引き出すのが面白い感じだよね。
それで、ね、なんか、うん、課金要素としては、だからこの単語帳って言って、
うん、
配られた文字の中に、
うん、
その単語帳に登録してあるやつがあると文字が光ってさ、
うん、
浮かび上がったりするのね。
うんうん、
子猫っていうのを単語帳に登録してて、
うん、
文字が配られた時にもしそこに子猫があると、
うん、
子猫ってもう光って、
うん、
嫌がってくれたりとか、なんかその単語帳っていうのを増やすのと、うん、あとはそのシャッフルの回数、
うん、
長い単語を作るときってさ、うん、絶対一回のハイパイで長い単語を作りきれることってほぼないから、
うん、
だから、そのハイパイのだけでは絶対終わらなくて、シャッフルが必要なんだけど、そのシャッフルを増やしたりとか、まあ、などなど。だからね、その、課金、じゃんじゃん課金するようにはあんまなってなくて、効率のいい課金って全然ないのよ。
うん。
あ、効率っていうのはその、売り手にとって、作り手にとって、
うん。
効率いい課金が全然ないから、
うん。
すごいなと思った。そうです。だから、その、すごくさ、プレイヤーのスキルに、
うん。
ゲームができるようになってるから、
うん。
で、珍しいなと思って さ。でも、なかなかなんて、こういうゲームもないとつまんないさ、俺はすごく、今、だいぶ、その、しりとりを楽しんで、あれみたい。自分のさ、語彙とさ、
うん、
語彙力プラス、
うん、
まあ、スキルだから、
うん、
そのトリビアゲーム、そのクイズゲームとか、パズドラのパズルの部分がクイズになってるやつもかなりやったんだけど、
うん、
まあ、それにちょっと似てる。自分の引き出しを開けると、
うん、
褒められるっていうところが、
うん、あれは逆に、クイズ以外の部分が、全然、モチベーションが湧かなくてさ、うん、このモンスター育てて、どうすんのみたいな。もう、なんか、全然ついていけないなって感じだって。
うん。
うん、
いや、でもわかる。あれはだから、俺はもうパズドラを経由してるからこそさ、
うん、
道筋が全部わかるから、あ、これは、うん、ればいいのねって言った。
うん、
まあ、まあでもちょっと違うか。根本的にだからどうなるのっていうのはまあない。
まあそうそう、そうだね。根本的にどうっていうのと、まあそのシステムを分かってるかどうかっていうのも、
うん、
けどね。だからなんか結構もう最近なんかそういう新しいゲームやらないっていうのは、なんかこのゲームをやったから結局何が得られんのっていうのがさ。
うん
なんか、割と、見えてないっていうか、まあ、このゲームやるんだったら、ハイジ見た方が、まだ、なんか、その、19世紀のヨーロッパの話がわかるなとかさ、価値観とか、なんかそういう世界がわかるんだなっていう。なんかね、ゲームもな、僕が好きななんか、その、中世の歴史ものとか、古代のやつとか。
うん。
古代とかさ、プリミティブになっていくとさ、その人間社会の成り立ち、こう、あのゲームの話もすればよかった。バニッシュドっていう村づくりの、ナトリさんにやれって。
まだやってないです。あれもダウンロードしたくせに。
まあ、あれは、まあ、基本的にシムシティ的な村づくりゲームなんだけど、
うん、
もう最初、全くゼロの状態から始まるのね。人間と少しの資材だけで。まあ、難度がイージーからハードまであって、イージーだと最初から家建ってたりするんだけど、
うんうん、
ハードだともう、なんか、 あの、荷馬車に、あの、ちょっとした資材を入れただけで、村人が10人ぐらいだけの状態で始まって、とりあえず、なんか冬が来るまでに木を切って家を建てて、食料もある程度確保しないと、冬を越せないぐらいの、あの、限界集落、あの、ゲームなのね。あの、もう、プリミティブな、まず生き延びることを、生き延びる施設を建てて、で、それでなんかある程度食料とか溜まったら、じゃあ今度あの、服とかも作って、その、気温の変化、冬の間でも活動できるようにして、で、なんかその、商人が来て、種とかを取引して、ゲットすると、畑を作れるようになって、農耕ができるようになって、で、そうやって食料が、自給できるようになってきたら、どんどんその村人、さらに家を建てていくんだけど、今度はこう結構人口バランスが崩れていくんだよね。その、ちゃんと、その人口の拡大に合わせて家を作っていかないと、なんかその若い世代が、新しい家を手に入れらんないと、なんか独立した世帯じゃないと子供が生まれないっていうシステムになってて、そうすると、子供を産まないまま、世帯が高齢化してって、気づくと村が全体高齢化して、次の世代の働き手が減ってて、いきなりガクッと、生産率が落ちて、なんか村が順調に拡大してたのに、いきなり、ガクッと人口下がったりするっていうような感じだったりするゲームで。結構なんかそういうのって、普通のゲームってさ、やればやるほどさ、上がっていくじゃない？でもなんか、こっちの要素を上げると、こっちが崩れるみたいな、そういうゲームだったりして、あとなんか移民が時々イベントでやってきて、50人とか移民希望が来るんだけど、それを受け入れると、まあ人口が増えていいんだけど、もう食料がそんだけ必要になるから、蓄えてた食料が底をつき始めると、村人がどんどん餓死していくっていう感じで、なんか、その食料と家がすごい重要で、バランスよく保っていかなきゃいけないっていう感じだったね。
それでもなんかあれに似てる、今のさ、パズドラもそうなんだけどさ、調子に乗ってさ、そのレアガチャをさ、無料でもらった石でさ、10連続みたいなやつとか引くわけ。
あ、そうするとスロットが足りなくなるってこと？
スロットが足りなくなるし、めちゃめちゃいいやつなんだけど、そうデッキコストが高かったりとか、あとそれらを育てなきゃいけないから資源が足りなくなったりとか、っていう風に陥る、結局。だから、で、ガチャ引いても、それだけじゃダメなんだね、結局。
まあ、そう。あ、そこは移民の話はそこは似てるけど。まあでも、それでも増えていくじゃない？別に損はしないじゃない？
まあ。
まあ。で、まあ何を話したかったかっていうと、まあちょっとバニッシュと違うのかな。なんかそういうさ、バニッシュとその、なんだろうね。ただの人が、自給できる生活基盤を作ったら、まあ、その先は必要になってくるのは、法だと思うんだよね。法律。で、だからなんか、現代の社会に当然にある法律とかさ、警察とかが、まあ、作られる意義とか、そういうのを理解するためには、そういう、大元のとこからやっていくと、まあ、確かにこれは、まあ、人殺しちゃいけないよねとか、そういうのとか、取り締まるの必要だよねとかって、出てくるのが、まあ、そういう大元からやってって、コミュニティを作ってってっていう箱庭を見ていくと、あ、じゃあここでこの法律入れたらいいよなっていうのが、すごい理解できると、まあ、なんかそういうゲームをやると、あ、なるほど、なんか理解したなって思うんだよね。なんか単に数字を上げていくんじゃなくて、なんかこのシステムに、この世界にはこういうシステムが必要になるっていうのが、 見えてくると、うん、あ、なるほどって、なんかそれが得られればいいなと思ってて。
それはあれだよね。うん、昔から風間くんがずっと言ってる、うん、ことと、
あ、そうね、
ずっと言ってることが一貫して。なんだっけ、その、資材が、だから必要なこと、その、中世のゲームをやると戦争のその、
ああ、そうそう。
できるとか。
うん。
そういうのはね、
うん。
基本的にはね、基本無料のゲームにはね、
そうそう、まずニーズはない
し。だな、っていうことですね。じゃあなんか何箇所かで書いたんだけどさ、
うん。
結局、お金払うとつってさ、
うん、
感情がまあ動いた時っていうのが多いんだけどさ、
うん、
その、動かすための感情の種類がさ、
うん、
基本的にはなんていうの、欲望にすごく密接に結びついてないとさ、
うん、
お金を払うまでに至らないんだよね。
うん、
だから、基本無料のゲームってそうやってお金をさ、なるべく何回も払わせないといけないから、
うん、
すごくその人間の欲望にさ、密接に結びついた感情を起こすことが重要でさ。
うん、
そう、怒りだったりとかさ。
うん、
我慢できないとかさ。
うん、
まあだから、それをやっていこうと思うと、
うん、
例えばその、対戦させるとかさ、そういうの、めちゃめちゃ、合理的なの、そういう感情を起こすの。
うんうん、
だから、どうしてもそういうゲームがまあ増え、いっぱいあったし、これからゲームも、そういう感情を起こせないと、なかなか、今のところね、今見えてる、システムとかさ、ゲームとか、考えると、どうしてもそういう欲望をさ、煽るような、システム、ゲーム内容じゃないと、お金が回収できないよね。
そう、だからなんかもうそれ自体を、ゲームにしてほしいよね。なんかこの、なんか戦争ゲームとかもさ、そういうとこにこだわったらさ、なんか国民をまとめ上げるためにさ、うん、この国民の感情の欲望の向け口をさ、うまく敵国に向けてく、うん、プロパガンダを作ったりとかさ。結構多分パラドックスのゲームとかだと、まあ、直接的にはそういうんじゃないけど、結構その国民の、支持度みたいなのがすごい重要でさ、なんか単にこう戦車を作って戦争しようって言っても、まず国の政治形態を変えないと、運用できないとかさ、そういう風になっててさ、うん。だからやっぱこの、なんか今のこのソシャゲ戦国時代でさ、金を、こう、金っていう資源を集めるために、なんかその感情を動かすっていう、こと自体をやれるゲームっていうのがあったら、僕すごい興味がある。
それはいい、そうね。うん、根本的な、
うん。
切り込めるね。
なんかそうだよね。なんかその今感情を動かすって聞いてさ、なんかやっぱ、ローマのコロシアムとかもさ、すごい、ああいうのを見せてさ、すぐ、まあ、国民の感情を、やっぱ敵は殺さないと、とか、高めたりとかさ。
そうそうそうそう。だからその、バニッシュとかもさ。
うん。
そう、有料だからできるんだよね、そういう。
そうだね。
そうそう。
うん。
だから、それ無料にしようと思うとさ、一番いい部分がさ、
うん。
できなくなっちゃうから、
うん。
おかしかった人は、いい思いしなきゃいけないっていう、基本的な部分があるから。
うん。
だから、お金払えばいいわけな、いいわけじゃないんだっていうさ。
うん。
面白いはずなのにさ。
うん。
その、まあ、さっきのパズドラの絵もさ。
うん。
ガチャ引くと。
うん。
いいのいっぱい出るんだけど、結局それを育てないといけないとかさ。
うん。
スポット増やさないといけないとかさ。
うん。
出てくるけど、結局それらも、まあ、金で解決できるから。
うん。
だからそういう、そういう風になっちゃうからさ。
うん。
ここになんていうの、面白さっていうのは、絶対的じゃないっていうかさ。あ、結局金どうにかなるんだっていう。
なんだろうね、そのなんか、金を払うモデルっていうか、
うん、
今のその、10連ガチャとか引いて、いっぱいいいの出るってるけど、また育てないといけないっていうのはさ、まあなんか、ものすごい抽象化すればさ、なんか、新しいタスクが溜まっていく。で、ゲームっていうのはそのタスクをどんどん消化していくっていう風に考えると、まあなんか、テトリスの時に、延々とあのラインを消してたのは、結局何なのっていう、なんか、もうタスクを消化するのが、やっぱ気持ちいいっていう、ことなのかねっていう。まあ、課題解決？
うんうん。
うん。
そうかもね。だからそれがなんていうの？それがどれだけ分かりやすく提示できるか。
うん。
課題と解決方法がどれだけ分かりやすく提示できるかっていうところが多分無料のゲームで重要で。
うん。
で、その解決方法は自分で、自分の努力でやろうと思うとものすごいめんどくさい。っていうのがすごい分かってて、
うん、
お金を払うとこんなに楽になるっていうのも分かってて、でそこのさじ加減が多分重要なんだろ
う
ね、
うん。
なんかだからパズドラで言うとさ、育てなきゃいけないっていう思った時に、
うん、
お金出せば経験値もらえるシステムはないのね。
うん、
でも、ゲリラダンジョンって言ってさ、ランダム、まあ、ランダムっていうか、まあ、ね、タイムテーブルでさ、
うん
一日、なんだろうね。まあ、毎日じゃないんだけど、まあ、何日かに一回さ、
うん、
1時間とか2時間とかやってくる、
うん、
スペシャルダンジョンでは、経験値がめちゃめちゃそのメタルスライムしか出ない、
うん、
みたいなのが出るわけ、
うん。
で、そこで来たら、でも、うん、そこに入るとめちゃめちゃ、なんていうの、コストを消費するから、
うん、2回。お金払えばコストが抑えられて、はい、効率的に課題解決が。
そうそうそう。
できると。
スタミナって呼ばれてる。うん、スタミナを、自分10しかないのに、
うん、
1回入ると25勝するとかってなってて、
うん、
で、だから25、2回やったら、もうスタミナがなくなっちゃって、
うん、
まあ、このスタミナが。
あの黒猫のやつでも全部同じだったから、まあ大体わかる。
そうそうそう、うん。そういうことになってるから、
うん、
だからそこのさじ加減がパズドラは今までと違う。
うん
うんで、うん、即そのまま直で金では解決できなくて、ワンクッションお金でね、努力し、一応なんか自分で努力してるような、うん、そのゲリラの時間をちゃんと選んで、
うん、
ロゲームに入って、うん、1時間から1時間ひたすらスタミナを回復しながら、
うん、
やり続ければ、
うん、
育てられますよっていうさ、
うん
そういうところが、うん、まあ、画期的だったんだよね、3年ぐらい前は。
うん、
ね。2年前か、3年前。うん。まあ、今はでも全部そのモデルをもうフォローするようになっちゃったから、
うん。
どのゲームも基本そんな感じだよね。
でもやっぱなんかこう、僕が最近のゲーム、やっぱあんまやる気しないのって、基本的にやっぱその、本当に根本的にその、課題を解決する、ことを求められてるからなのかなって思って、
うん、
自分がやりたいのってさ、うん、課題を見つけてそれがどうなっていくか観察するだけでいいんだよね、
うん、
だからなんか他人がプレイしてんのを見てるのでもいいし、うん、なんかその箱庭世界でなんか課題が起きて別にそれはもう現実にはさ課題なんていっぱいあってさ解決できないものもあってさで、なんか、まあ、なんだろうね。まあ、日本の年金問題とかもさ、この先なんか解決できなかったら、まあ、どうな、その先が解決できなかった時はむしろ見たいんだよね。どうなんだろうなっていう。
うん。
で、ゲームってやっぱり基本的にそのさ、テトリスが一番記号化されてるけど、課題をどんどん解決してってっていうので、じゃ解決しなかったらどうなんだろうなっていうのが多分最近知りたいんだろうなっていう感じがし、うん。なんかさっき言ったその刑務所作るゲームでもさ、なんかまあいろいろ課題が出てきてさ、警備が甘いと囚人が暴れて脱走したりとか でさ、それ課題解決に失敗してんだけどさ、むしろそれが見たいんだよね。どこを、あの弱点つかれて抜けられるかとか。あの、だから、で、なんかさ、それで、まあ、まだ開発版だからってこともあるけどさ、あの、すごい、あの、厳重に囚人棒を作って、あの、パトロールの警察犬を、あの、徘徊させて、あの、囚人が、あの、トンネル掘ってないとかとか探らせて、きちっとパトロールも徘徊させたら、もう全く問題が起きなくなっちゃって、全然面白くなくてさ。課題がどんどん出てって、それを見るのが楽しいんだなって思って。
それは必ずしもその解決できなくてもいいんだけどね。
まあ、一応ゲームオーバーがあって、なんか、それで囚人が暴れて、セキュリティが、銃で鎮圧するんだけど、なんか死者が1日でいっぱい出ると、なんか次の日 CEO から電話がかかってきて、あと5人死んだら、お前を刑務所送りするかなって言って。で、本当にそれで、あと5人死ぬと、自分が刑務所に送り込まれるっていうエンディングがついて。まあ、まあだからまあそれで、まあ失敗エンディングをつけるかどうかっていうのもまあゲーム次第だけどね。なんかその、やっぱ、今僕が興味あるゲームってその、課題を解決するゲームじゃないんだなって、課題を見るゲームなんだなって。だからバニッシュで言いたかったのも、なんか僕はあの、西部劇の映画を見てさ、結構やっぱなんかそのゲームに再現したくてさ、西部劇って、まあ、そんなにいっぱい見てないけど、大体どれも共通したテーマがあってさ、やっぱその、開拓民が、健全な開拓民がいるんだけど、そこにさ、シェーンだったかな？なんか悪党地主がさ、荒らすんだよね、畑を。で、なんかシェリフを呼んでくるかいとか言って、100マイル先だけどな、みたいなこと言ってさ。だから、シェリフがいないってことはさ、法がない。だから、単に力のあるやつが支配してる土地っていうのがさ、それがまずプリミティブ。法がないコミュニティっていうところで、それを、課題が出てくるわけだよね。そのもう、利権のあるやつが、権力のあるやつが全部牛耳っちゃってて、で、そこに法を整備するっていうのが、まあ、西部劇っていうのはその、力のある悪徳役、悪役に、まあ、その力に対して、ガンマンとかが、心の正しいガンマンとかが、力で戦って、殺して勝って、で、ガンマンも、結局その人殺しの暴力の力を持ってるから、その法の時代が来るには、ガンマンも去らなきゃいけないんだよね。だから、主人公が悪役を倒して、主人公も去って、後に残るのは、その健全な開拓民の、一家と、法律の時代がやってくるっていうので、西部劇は大体終わるって僕は認識してて。で、なんだっけ、何が言いたかったんだっけ。課題がね。
見るゲームがやりたいっていうか。
ああ、そういう西部劇
の。解決より、うん。
そう、だから、解決できてないんだよね。その、法律が整備されてないから。法律を実行する人もいないし、単にその力の強いやつが暴力で抑えている。だからまあ暴力で支配するっていうのも一つの、そのコミュニティ支配成立してんだけど、まあその、まだ無法地帯っていう認識だと、そこでは課題が解決されてない。そういう状況ではどうなるのかっていうのが見たいなと思って。
うん、
まあだからやっぱその西部劇の世界だと、まあ、法律がないから当然力のあるやつが支配してるっていう。
うん。
うん。なんか結構村作りのゲームとかあるじゃん。なんか自分が農民を、まあ、 操作して畑を作ってさ、作物が取れてさ、嬉しいじゃない。うん、で作物が溜まってってさ、豊かになってくけどさ、その先はさ、うん、その西部劇の世界で考えればさ、もうそいつらを全部いい土地を集めて、あの大地主がさ牛耳ろうとするわけじゃない。そこまで考えると、結構その、うん、なんか村づくりゲームの先には、あの、うん、なんだ、悪い地主との対決っていうのが、あの、避けられないっていうか、
うん、
まあ当然なんか他のね、もっと貧しい土地からやってくる、あの、が、まあ、攻め込んできたりとかもするかもしれないし、
うん、
戦争につながるかもしれないとか、
うんうん、
まあ、なんだろうな。うん、まあなんか、
なるほどね。でもやっぱりなんていうの、そういうのがわかるのってさ、ある程度現実に即したテーマじゃないと難しい。
う
ん
う
ん、
そうだね。
うん
うん。だからやっぱなんか現実的なテーマをゲームで再現して、もうその失敗ケースをいっぱい見たいんだよね。
うん。
これ、この制作が間違ってたらどうなんだろうな、とか。やっぱなんかまあ、結局やっぱパラドックスとかのゲームとかに近いと思うんだよね。まあ、その第二次世界大戦で、その、ドイツの、
うん、
国家元首になって、政策を、こうしてったらどうなったかとか。
うんうん。
うん、
そうね、なんか別の、なんていうの、
うん、
その、大戦略のさ、
うん、
アドバンスとメガドライブに出たやつは、
うん
うん、ドイツ軍になって、
うん、
で、ね、キャンペーンモードはドイツ軍なのに。
うん、
で、史実、そのポーランド侵攻から始まる。で、
うん
まあ、その後だから史実通りに、
うん、
からもうめっちゃ厳しくなって、
うん、
アメリカ軍とかまで参入してくると、
うん、
完全にお手上げ状態、
うん、
だからあれはなんていうの、戦略ゲームレベルではなんていうのそういうのができたんだよね。やっぱここでもし、
うん
うん、中長距離ロケット弾を開発しなかったらとかさ、
あ
ここでもし、その、イタリアの、なんていうの、イタリアだっけ、なんかその、同盟国みたいなのさ。
うん、イタリア、同盟組んでたから、あっちに戦力割いちゃったから、結構。
なんかそういうのを、違うバランスでしたらとかさ。
うん。
そうなんか、歴史ものじゃなくて、なんていうの、戦火も、戦記ものっていうの。で、昔からさ、イフのやつがある。
うん。うん。
だからなんかちょっと近い欲望なのかも。
そうね。
まあでも、失敗を見たいっていうのはちょっと違う。
ああ、でもまあ似たような、近いかな、うん。ただなんかさ、こうゲームをやってって、
うん、
なんかこう数値を高めるとか、なんか単に成長させるってだけだと、うん、もう物足りなく感じちゃって、
うんうんうんうん、
なんかその 2D プラットフォームゲームとかでも、なんか単にステージをクリアするってだけだと、なんか物足りないなって。
うん、
うんうん。
それはなんか、なんていうの、もう、昔から同じスタンスでずっとやってたら余計そうかなって思った。なんか、それは俺の場合、そうなのかどうかわかんない。
うん
うん。うまくぐらいもやりたいのははっきりして多分ないんだよね、俺は。もうちょっと、雑多に何でもやるから。
あ、多分マウント&ブレードやればわかんじゃないの。逆かな。これが、これ、こういう気持ちじゃないとマウント&ブレード楽しめないのかもしれない。
ああ。
マウント&ブレードとは負けてもいいんだよね。敵に負けて、捕虜になって、
うん、
もうすべてを失っても、そっからまた、うん。いや、あれはまた違うかな。あれはやり直すのが面白いゲームだから。 ああ、難しいな。
なんとなく今日、あれだ、ゲームに関して、
うん。
なんかこう、無料ゲームに対しての何か新しい、こう、見え方が、ちょっとできたような気がするから、かなり弱い。
あ、まあ単純に僕は無料ゲームは、あんまり、よくわかんないなっていう。
うん。うん、でもその、なんていうの？
うん。
やっぱり、香川くんがやりたいとか見たいとかっていうとこと噛み合ってないのはもう明らかだなと思うから。
そうだね。
やっぱり俺もめちゃめちゃいろんなの作り方とか見てきてさ。
うん。
作り方っていうか、その要素分解してみたりとか、そういうことしてると、うん、なんかどうしてもやっぱ成功してるやつはさ、
うん。
そういうロジック、きちんと組み込まれてるから、
うん。
用で始めだからこそ、なんか払いたくなるぐらいのさ、
うん、そう、だからなんか僕が見たいとかやりたいとか思ってるものはもう、完全にそういう、自流の、お金を払うビジネスモデルに、全く合致してないんだよね。
そうね。だから、でもなんか、
うん、
俺はだから全部無料になると思ってなくて、うん、なんでかっていうと、さっき言ったみたいにさ、
うん、
欲望系以外の感情、
ああ。
それはだから、金にならない感情って出るんでさ。その、解雇趣味だったりさ、まあ、ノスタルジーとかさ、
うん、
悲しいとかさ、
うん、
なんかちょっとほのぼのするとかさ、
うん、
なんだっけ、ほっこりするだっけ、ほっくりするだっけ、なんか、そういう感情はさ、
うん、
金になるんだけどね。
あ、
そういうのを表現したい場合、
うん、
は、もうプレミアムっていうか、なんていうの、普通の、
うん、
ゲームの形態、売り切りのゲームの形態としてさ。
なるほど。
出すしかないんだなと思った。だからプレミアムゲームだったら、うん、そういう逆に言えば表現できて、
うん、
まあ、その、まあ俺じゃなくても誰でもいいんだけど、その人のやりたいことっていうのに賛同してくれた人がお金を払うスタイル。
うん。なんか今時もうさ、なんかゲームに限らずさ、うん、なんか物の値段っていうのが、ほんとよくわかんなくなってるなっていう感じがして、
うん、
なんだな。まあ、なんか、まあ、書籍とかもさ、
うん、
結構もう、ウェブで読めちゃったりとかするとさ、まあ、価値がないわけじゃない。
うん、
とはなんだろうね。うん。まあ、そうだな。感情に金を払う。
まあ、感情に金を払うっていうよりは、うん、金を払うトリガーとして感情を変更っていうことで、
うん、
まあだからその、そのなんだろうね、だから感情っていうと、ちょっとなんとなく、
うん、
まあ、まと、完全に当ててないなっていう言葉の使い方なんだけど、
うんうん
まあでも、おおむねでもなんとなくそんなことを今考えてて。
なるほどね。
無料でやるんだったら、もうどうしたってそういう部分と向き合わなきゃいけないんだね。
うん。
その、口先番長は、
うん。
そういう部分に、すごく頼りづらいゲームを作ってるから、
うん。
だからそういうのは、だから貴重だなと思うの。もうみんなさ、やっぱり、
うん。
まあ、感情っていう言葉は使ってないと思うけど、欲望とかって言葉は使ってないと思うけど、やっぱもう、うん、儲かるロジックみたいな、やっぱりすごく把握されてるからさ、
うん、
頭のいい人たちが散々こねくり回してさ。
なんだっけ、前どっか、ソシャゲ作ってる人のスライドとか公開されてて、うん、その、レアの期待値の、なんかその計算部分とか、そこすごいむちゃくちゃ、うん、頑張って考えてあって、うん、これだと、こんぐらいユーザー払ってくれる期待値があって、だからこのカードはこんだけの性能にして、こんぐらいの確率でばらまいてとか、
うん、
だから、そういうモデルでいくと、もうそこが一番重要になってて、みたいな。
うん
うん
そうそう、なかなかそういう、 ところはもう、から明らかにされてるから、
うん、
だからなんていうの、基本無料で、
うん、
めちゃめちゃ儲かるけど、今のフレームワークに乗っ取ってないゲームっていうのは多分、
うん、
出てくると思うから、
うん、
それに期待かなって感じ。パズドラってだからちょっと違ったんだよね、そう当時ね。その、無料であんなにガンガンさ、
うん、
本来は課金しないと、
うん、
課金されるっていうかさ、本来はお金を払わないと、
うん、
いけないアイテムをバンバン配るなんてさ。
うん。
なんて、あんまないっていうか、いけないこととされてさ。
ああ。
でもだから、今は、
うん、
パズドラ効果でさ。
うん。
なんかゲームにどっぷりはめるまで。
うん。
は、いくらでもやってもらいたいっていう。
うん。
完全に変わっちゃったから。
うん。うんまあ、課金モデルの話もありつつ、でもやっぱなんだな、究極的にはさ、なんか自分が何に対して金を払ってんのかが、すごい、うん、自分払う側として、
うん、
その、金で買える対価っていうのが、結構もう、わかんない。なんかハードウェアはわかるんだよね。ああ、物だからさ、やっぱ当然金払うよなって。うん、で、ゲームがどんどん無料になって、ってったりとかさ、あとあれだな、うん、僕の場合マウント&ブレードすごいやってんのに、なんかセールで買ったから数ドルしか払ってないみたいな、でもそういうのなんかずれてんなって思ってさ、
うんう
ん、何なんだろうなって、ハードではないものがないものに対して、なんか、うん、やっぱ今結構そういう何黎明期過渡期っていうのかな、
うんうん、
ちょやっぱなんか若干金を払う、金、対価として金を払う、なんか物の基準が、まだよくわからないなっていう感じがしてて。うん。
特にゲーム
ゲーム。うん。だ今はまあなんかなんとなくソシャゲでさ、課金アイテムっていうような認識ができててさ、
うん。
うん。これ買って幸せになれるっていうような、なんかコンセンサスが取れてるけど、なんかまあそれも、なんだろうね、変わってくるのかね。
ねでもなんか、そう、変えたいなって思うのは、だからその、デベロッパーの金があんまり落ちない。
うん。
ことは、まあ今そのマウント&ブレード
もそうです。うん。ねだからあそこにがっぷり金がね、入ればさ、マウント&ブレード2だってすぐ。出るはずなんだよね。
パズドラの1ヶ月分だけでもいいんだ
ね。ねえ。トルコはね、なんか、今わかんないけど、国自体は結構大変だったり、いろいろね。
やっぱり、お金を、ゲームにお金をどう払うかっていうのを、ちょっともうちょっと話したいね。こう、ちょっと今日はもう寝ないと思うけど。
でも昔、スーファミのソフトさ、1万円とかしてたんだよね。
これね、公営のゲームもっとしたからね。
なんなのって思って、今考えてさ。なんでカセット1本に1万円も、払ってたんだろ
う。もう、今だったら、なんていうの、もうそれ、1万本ぐらい入るわけでしょ、その一つの。
そう、データとしてはね。はぁ。
さすがに見頃はなかった、今、2メガとか、1メガとかさ。
うん。
画像一枚もならないんだけど、iPhone の写真よりも、容量食わないんだけど。
容量でね、捉えちゃうとまた違う。ああ、難しいな。だからなんかその金の価値がわかるゲームっていうのも いいなって思う。っていうか、なんか昔だとさ、香辛料とか塩が超高かったみたいな。
ああ、胡椒が金と同じ重さで。同じ価値で。
なんか今の時代もね、なんかこう、なんだろう、まあソーシャルとか、やっぱインターネットの時代だから、浅く、広く、金が集まるようになって、莫大な、金が生まれるっていうことかな。まあ。
なんか今のさ、タイムスリップを駆使してさ、
うん。
現代でさ、
うん。
東洋華堂で胡椒がセールの時に死ぬほど買ってさ、中世に戻って。
うん。やばいよ、もう王様、貴族にされちゃうんじゃん。
大儲けでできて、そっちも手に入れることができる。
昔言ってもね、インターネットないからさ、やっぱハイジと同じでつまんないと思う。
ゲームシステムの話。まあ、大事だと、現代、行ったり来たりでいい。
タイムマシンが使えるんだったら、未来の世界から見て、今現代の、その、価値基準になんか独特なところがないかっていうのを、未来人の視点で語ってほしい。この時代ではなんかこんなものにこんな金払ってんのとか。マウント&ブレードがこんなに安いなんてとか、そういうふうにね。
ここは、なんかするべき
マウント&ブレード、いやーでもな、また根本的に言えば、僕が費やしたマウント&ブレードの時間っていうのもやっぱりおかしいから、そんなのを金ももらわずに、むしろ金を払ってやってたっていうのが多分未来の時代からするともうタバコを吸ってたみたいな害悪扱いされるんじゃないかなって感じがする。なんかもう新しいゲーム見てもね、なんかこれやる時間で本当何が得られるんだっていうことしかまず頭に浮かばないから、まあ、こんなもんかな。なんか第二部も、長々と。
第二部っぽい。あれ第二部だかなり、俺的にはね。
うん。
また、ゲーム、もいいけど、まあ、映画も、
うん。
多分、ゴジラ見るし、スパイダーマンス見るし。うん、
うん。
ゲームは、そう、ね、やってなかった。グレームフロンティアだった。
うん。
でも結局はもうさ、根本的な部分の話は出ちゃったからさ、もう多分あんまりソーシャルゲーム、表面上の話はもう意味ないけど、システムがこうだとかどうだとかさ、
うん。
まあ、機能してるかどうかみたいな話は、いくらでもできるんですか。あまり、こう、価値を感じないっていうか、意味をわざわざ、風間くんと話す価値は感じないの。その、ソーシャルゲームのお金を払わせる、ゲームをゲーム化できたの
です。そうね。それが見たいんだよね。僕らは何にお金を払うのかっていう。それを客観的に見たいなと思ってて。
それが作れれば。だからなんかその風刺みたいな感じでさ。
うん。
カードゲーム、ソーシャルカードゲーム、スクールみたいなさ。
ああ。
出たっけ
現実にあるんじゃないの、そういうの。どっか会社がミドルウェアで作ってて。
それちょっと近いけどね。それはどれぐらいなっていう、うん、コントロールを聞いたか知らない。
うん。
多分風刺だと思うんだけど、本気じゃないと思う。しゃ本気すぎて。そう、確かな。まあ、突然、のお誘いに乗っていただいてありがとうございます。
ああ、いえいえ。
またもうちょっと仕事が進んだら、報告があるからまた。
うん。はーい。
じゃあ、ありが
とう。
うん。
じゃあ、おやすみなさい。
おやすみ、またねー。
はーい。